今日の水戸黄門様は先週に引き続き衆議院議員船田一先生、そして元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長の金高雅人先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。年明けて今日は、十日恵比寿の日なんですけれども。
そうですね、う
ん、私は子供の頃から恵比寿さんが、大好きなんです。
どこが好きなんですか？
恵比寿さんの西宮恵比寿さんはものすごく縁日の数が多いんで、
そこが好きなんですね。
もうそれが楽しくてですね、はい、笹も何も持って行ってませんけれども、ただおでんとお好みを食べにひたすら、4年ぐらい前まで通ってましたね、東海ビス。人多いんですよ、
ね、多そうですね。
ただまあ商売繁盛って、僕ね、商売繁盛が政治経済すべての根幹やと思ってる人間なんです。というのは経済こそがすべてなんですよ。ちょっと古代の何か調べたら出てくるのは、経済力がイコール国家の強さなんですよ、
うんうん、
それ日本はお金、軍事力も何もなかったですけれども、お金を持ってたわけでしょ、昔は。そうですね、
うん、
フランさん、これ今どうするんですか？昔やったら、
ええ、
いや日本は世界中に家電見てくださいよとかね、
ええ、
誇れるものが産業構造としてありました、
ありましたね、
はい、今何あるんですか？
ほとんどないんじゃないですか。
そうですよね、
ええ、でもまあ、産業と言えるかどうか知りませんけど、漫画とかアニメ、これはね、依然としてね、
強いですね、
世界を席巻してますよね、
うんうんうん、
だからそれに価値をもっとつけて、
うん、
それでもっと売ればですね、これは、まあ、ジャパンクールと呼んでいますけども、
うんうん、
もっともっと稼ぎ頭になるはずですよね。
確かに。
それから IT の技術もやっぱり手先の器用な中国、韓国、そういうところがもう全部我々の作ってきたいろんな技術を横取りしちゃったわけですよね。取れちゃって、で向こうの方がうまくできるわけ、しかも安くできるわけ、
うん、
だから日本はその地位を譲っちゃったわけですが、もう一回戻せないかということで、
うん、
今いろいろ新しい会社を作ったり、あるいは台湾のIT 会社を日本にね誘致をしたり、まあ、いろいろ努力はしてるんですけど、ちょっと時間はかかるかなと思ってますけど、それからやっぱりハードウェアだけじゃなくて、やっぱりソフトで、中身でIT の勝負をしないといけない。日本はいろんなそのアプリを作るのが得意なんですね、どっちかっていうと。いろんなアプリ作ってるんですが、それがなかなか世界に売れない、そういう状況がありますので、もっとそういったソフト部分での IT への貢献というのは非常に私は日本は強いですから、それをどうやってその稼ぎ頭にするか、そのあたりをね、やっぱり考えなきゃいかんと思いますよ、
うんうんね、今おっしゃったまあ、エンタ的な文化、は
い、文化的な、
その文化的なものをビジネス化して、
うん
うん、大きくなった国知ってる？
どこですか？
ね、ある時にキム・デジュンさんっていう人ね、
はい、
大統領になった時にね、と思
う、
なんでか言うたら、スピルバーグの映画の収益と、
はい、
ヒュンダイ自動車と、
はい、
スピルバーグの方が真水の収入大きかった。
そうなんですか。
その僕はね、韓国の大統領でね、金大中さんって偉い人やと思うのはね、文化は国を豊かにしてビジネス化できやすいと、そしてね、国のね予算でね補助金作ってね、でそれまで日本のねその文化的なもんって韓国が拒否したらほとんど入らなかった。お金だけはもうと払ってたんですよ、日本は裏でいろいろね寄付っていうより前補助してたわけですね。しかし偉いのはね、日本に対してね、まず受け入れましょうと、出版物でも何でも、
はい、
その代わり NHK がね富裕そなしたでしょ、
はい、
誰、私の知り合いがやっとったんですけど NHK、僕はね聞いた時に無理やって、いやさ面白いが一回見てみはったらよから見た、
はい、
もうすぐにハマったねいや本当これでこれだけおもろいから映画もっと面白いの違うで、うん、猟奇的彼女いう映画が、
うん、ありましたね、
また映画にハマって、未だにハマってる
そうなんですね。
逆に言うたら、ジャニーズを越してしまったわけよね、K-POP、
うん、そうですね、
K-POP はね、そうですね、
これはねやっぱりこのね下地はね大統領がいたから、金大中っていう人がいなかったらああなってたかどうか。
韓国は あれですよね、エンタメに対してはものすごく金使ってるし、要するに小さい国やけど外へそれでいろんなお金をそこから取ってきようとしてるから、
それは立派やね、それ韓国のテレビのファジョンって今再放送やってるけど、
はい、
俺日本側のプロデューサー、
はい、
シン
ドさんなんですか。
じゃあ韓国にずっとおった
。韓国はあれよね、タイトルもコマーシャルの時にテロップが入ってそのタイトルに乗っかるんですけど、だから本編中には乗らないんですよね。だからそこの部分だけ送ってくれたりねしてましたけど、
なるほど、
ただまあそういう面ではね、船田さんが言うみたいにそっちの方の、悪いですけれども、政治的な動きってあるんですか、文化的なもっと輸出だ、
漫画、アニメの殿堂を作ろうというんで、
なるほど、
今から 5、6 年前かな、
はい、
これ麻生太郎さんが漫画好きですから、ね、
はいはい、
金が温度を取ってですね、
なるほど、
漫画ミュージアムを作ろうとしたわけ、でそこでイラストレーターをね、養成して、それでどんどん輸出できるようにしよう、これ始まろうとしたら、何と言われたか、野党から、漫画喫茶作ってどうすんの、
なるほど、
それで潰れたんですよ、だからやっぱりねそういうその国際感覚というか、やっぱり日本の政治家の、まあ、特に野党とはあんまり言いたくないんですけど、そういう人々がせっかくここまでね、日本の文化を外に出せるチャンスだったのに、それを逃しちゃった、本当にもったいないですよ。
僕はねやっぱりそういう面だよね、日本っていう国はパフォーマンス、宣伝下手ですね、
私も下手なんですけど
はっきり言います、
はい、どうぞ、
絶対下手です
ありがとうございます、
そんな念押ししないでください、
お墨付きいただいてありがとう
ございます。下手なのは、はい、僕は、まあ、良しとしてる人間なんですよ、船田さんに関して、なんでかって言ったら、それが変なポピュリズムじゃないから、
はい、
やっぱり政治家の場合は自分を売っていこう思ったら迎合型の政治になりますからね、そう、政治家は下手なんですよって僕すごく大事、しかしね政治家として大事な自分の売り出し方っていうのはね、
はい、
僕はね昔から思うんですけどね、長官とも話したことあるかもしれません、各地域にね少しでもいい、
はい、
もう10人でも20人でもいいから船田はじめを理解して、日本には船田はじめっていう本当にフェアなね、まともなね、そしていてね幅広い知的見識をお持ちなんで、そういうの応援団をね、作っていくっていうのはね実はものすごくね大事、選挙に通るため の, せあの選挙区のね、人ってものすごい大事です、実はそれと同じぐらい大事なものは末端のね小さなね総合クッキーの集まりなんですよ、僕はねやっぱりね革命がなんでなされてくるかって言ったら、その手法を取ったやつがやっぱり本当に国を動かしてきたんですよ、そこを日本の政治家っていうのはやっぱり島国なんで大きな大局的な意思がないんでね、例えば大阪にね船田会が例えば100人でもいた、
はい、
僕の面白いな思うのはね、東大はね あぐらかいてても東大で行けるんですよ。
お
と、ね、慶応って面白いな思うのはね、どんなちっちゃなところにでもね、見たかいありますもんね。
あるんですよね。
これはねものすごく大きな力です。
なるほど。
ここに来てるな、
はい、
その服部君にしたって田中君にしたって、もう一発で船田ファンになるね、
はい、おやっぱり
ね、
そんなことない
思えへん。今向こうでう
なずいてますね。
いや その時は選挙区に引っ越さんだよ。
いや選挙区に引っ越さんで大阪で、
パーティーやっていただいて、
大阪でパーティーし、それよ
囲む会ですね。
今回のその、まあ、予算を上げる、国防予算を上げる、これね一番何に影響すると思います。漠然とした質問やけれども、その答え方でお二人の国防に対する意識がものすごく分かりますよ。この国防予算を上げることによって、うん、日本の何が大きく変わります。いや、うん、戦争に対する備えなんか、うん、このまま小学校の先生にお任せしたい、いい答えで、
うん、
政治家として、また治安のトップにおられたお二人としてね、この問題ってね実は裾野が広い問題なんですよ、
うんうん、
そこをマスコミはねあまり捉えない。かえってウクライナがこんなんやから、
うん、
我々も守らない観念っていう、本当に狭い範囲の
ね
捉え方で今回のね、僕は予算を見てると思うんですよ。まず船田さんから。
私からですか。
もちろん。
あのですね、まあ、もちろんその国を守る力は当然増えますけども、それはもう常識的な話ですが、その予算を使ってですね、技術開発、
なるほど、
まあ、兵器の開発と言ってもいいんですけど、
はいはいはい、
まあ、兵器というのはいろんな技術が組み合わさってできてますよね、
うん、
で先端技術が多いですから、だから より良い兵器って言っちゃいけないのか、武器とか、うん、より良いそのセンサーとか、
うん、
レーダーとか、そういうのを開発するには非常に追い風なんですよね、
うん、
でそのことによって日本の科学技術が全部じゃありませんけれども、かなり底上げをする可能性が、それからもし武器輸出三原則今見直しをしてますけれども、
うん、
日本のその素晴らしいですね、科学技術によって出来上がった、まあ、品物、
はい、
まあ、兵器とは言いませんけど、品物を海外に売ることができたら、これは本当に経済的に非常にプラスになる。だから単に防衛費が増えたということが国防力を増やしたというだけじゃなくて、経済を回す、潤すということにもつながるし、科学技術の発展にも部分的にはつながると思っています。
そうですね、すごいやっぱり政治家として一番、
はい、
模範的な答えを
模範的
なんでか、なんでか言いましたら、例えばね、我々が日常使ってるカーナビって、これも軍事産業的技術なんですよ。だからね、過去のね強国って言われた国は、
はい、
全て経済がなぜ豊かになるか、実は二面性が裏表でくっつくんですよ。
ほう、
例えば農業国家であった、
うん、
そのローマがなぜあこまで、やっぱり建物一つ見たってね、
ええ、
あの時代に何十回に匹敵できる高層建築を作れる産業技術があったわけですよ、
うんうん
うん、インフラの面でもすごいわけですよ、
うん、
もちろんセメントっていうものを持ってたという強みはあり、
うんうん、
それとね、武器においては絶対的にね、産業が発達してるところは、
はい、
背中合わせで素晴らしい武器を作ることによって、そこから得た知識を一般転用できるわけですよ、
うん、なるほど、
はい、そしたら船田さんが言うたはる僕は話っていうのは、歴史観の中でそうあるべきやっていう、
うん、
僕は模範的回答やって って政治家としてさすがやなと思って、
はい、
ありがとうございます。
いやこれで次に発言する長官はハードル上がったね。
本当ですね
長官。
いやもう やめてんじゃないですか今日は。そろそろ時間で。
いや長官個人的にどうなんですか。
うん、私はねもうちょっとなんて言うんでしょうかね、漠然とした感想っていうか思ってるんですけど、うん、やっぱり国の在り方が変わると思うんですよね、
うん、
で今までのその何て言うんですかね、やっぱり国際的な協力関係の中で日本を守っていくっていうそのバランスが、
うん、
やっぱりまあその EU とかアメリカの要請もこの非常に強いものなんでしょうけども、まあ国防費をその GDP の 2% にすると。いうようなところを目がけて今こう進もうとしてるわけですよね。それでいいのかっていうのは私実は思ってまして、もうちょっと国の在り方に関わる話なんで緻密な議論というか、しっかりした議論をもう少し時間かけてもやるべきじゃないかと、っていうのはなんて言うんでしょうかね、そのこれ日本を自分で守るのか他の国との協力関係で守るのか守ってもらうのか、みたいなこう選択肢がこの辺にちょっと先にあって、そこをどう目がけていくかって話だろうと思うんですよね。だ例えば治安的にも国際関係ない国内治安って今もうないんですよ、
うん、
だから その辺のバランスをどう保っていくかっていうのが日本の国内の権限にこう跳ね返ってくるんですね、
うん、
今日本は例えば捜査権限っていうのは非常に少ない国なんです。
そうなんですね。
日本人が非常にこうなんて言いましょうか、順法不正心があって、
うんうんうん、
で犯罪がもともと少ない、
うんうん、
それからいざ起こるとものすごく協力的にですね、まあ供述をしたり情報を提供したり、だからゴリゴリやっていくような権限は日本は持ってきてないんですよ、
うん、
ただだんだんこう治安も国際化していくとそれじゃ持たなくなりますし、うんうん、ですから国際関係の中でどうやってその人を守るのか、どうやって犯罪を検挙するのかっていうのとこうちょっと似たような面がその国防にもあるんですよね、うんうん、だからその辺のその青写真というかをもうきっちりと日本としてっていうか日本人として作ってそこに向かっていくべきじゃなかろうかっていう、まあそういう、まあ不安とか感想みたいな感じをちょっと持ってますね。
やっぱり長官も上手に模範的に話しますね。
模範的でしたか今の
も。ただ長官としてはね、やっぱりちゃんと、はい、一般大衆の治安っていう部分も、はい、やっぱりうまいこと入れてあるし、僕ね最後にね、
はい、
社会って戦争が起きたらね、絶対出てくる言葉っていうのはね、マイトイズライトっていう力正義やって、
うんうんうん、
でねものすごく怖いのは勝てば官軍かっていう問題とね、それから力があるから正義やねんって言って推し進めていく、
うん、
でね反面確かにマイトイズライトっていうのは正しい考え方です。しかしね今の社会見てましたらね、
うん、
マイテツライトのね基本形であるね倫理観っていうものがね、
はあ、
なくなっていってる社会、やっぱり正しい世界平和を維持するための倫理観を維持するためのマイテツライトは、
うん、
必要だと思いますよ、リーダーシップとして、
うんうん、
そやけれども倫理観なきマイテツライトっていうのはね買ったらええやないかって、
ええ、
で国民がねそう思い出した時に国家はやっぱりナチのような社会を生み出してくるわけですよ、
うんうん、
僕はやっぱそういう面ではもう一度、
はい、
力は正義ですよっていうことを、
うん、
倫理観を持って見直していく社会になったんかなと思うんですよ。
あ、
いやもう本当に回答で、
ね、いい締めでございました。
今の回答素晴らしいと思ってくれます。
いや本当思いますよ。
そうですか、
見直しました。
見直しましたって分かるよ、今までいかに高橋さんってチャランプって。い
や真面目ですねってねおっしゃってましたから。
いやほら あんな、
はい、
鳥は左と右動かして飛んでるわけや、
はい、
たまには私も真面目な羽と、
はい、
しょうもない羽と両方羽ばたいてみたいや、
は
い、
なるほど
あのお二人みたいに船田さんがこれだけ面白い、
はい、
これだけ、ユニークな考え方をお持ちやっていうのは、
はい、
僕ねラジオを通してね、うん、俺ね田中君松原君とか服部君がね、
はい、
このラジオを聞いてね、いや僕ファンになって会いたかったんですわっていう理由ね、うん、聞いてる人には分かるやろね、
うんうんうん、
長官どう思います？
おっしゃる通りですね。あの船田先生ってあの そういう人だと僕も接してみて分かった。
そうでしょ、
普通ねこれだけあの当選回数が多い自由チームがこんなしょうもない話に付き合ってくれないです
よ。いや、しょうもなくないですよ。
あ、すいません、今日は立派あの真面目だからこの番組も今年になってかなりこうなんかトーンが変わって、
本当に高度な、
私はもうやめさせていただこうか
と。正月だけはやっぱりまともでやったら、ね、
はい、
正月を崩したらそれでのことも崩れるわ。ただ船田さんのねこのユニークさというか、はい、賢いけれども真面目さと、はい、本当に庶民感覚の冗談の分かる、
そうですね、
この本当にさらこの番組も含めて、船田さんに飛躍してほしいね。
そうですね。
いや、嬉しくです。
ね、もう東京からわざわざお越しいただいてますから。
うん、もう何回も来なきゃいかん。
いや、レギュラーやから。
レギュラー、はい、わかりました。
それと最後にね、
はい、
船田さんってね、日本の政治家であるべき名前や、ね。
あるべき名前。
日本が発展するためには、
はい、
日本は海に取り囲まれてるやん。
そうです
ね、何がいる？
船。
そう
ね、はい、
な日本の我々が食べるためのものは何がいる？
田んぼ。
そう、その元やの
元、はい、本当ですよ、もうお名前がそのままという、う
ん、そう、名前自体がもう政治家としてこの国を良くするためにあるような名字と名前や。
です、今年ますますね、お元気で、
あの使わせてください。あのただで使います。
あの特許申請してます。
ああ、そうです。
今日はこの笑い話で終わりましょう、
はいはい、ありがとうございました。今日のお相手は
高橋真也と
新田森信と
寺澤奈々子と
船田はじめと
金高正人でした。